皆さんこんにちは。インタビューそして家庭菜園ラジオの真央です。今日は一昨日に行われた開催された下北沢ボーナストラックでのポッドキャストウィークエンドについてのお話をしたいと思います。ちょっとたくさんの人とお話をずっとしていたので声が枯れてるなと今話していて思う次第です。まずですね、今回ポッドキャストウィークエンドというのは開催されるのが確か3回目だと思うんですけれども、去年は10月に同じ下北沢のボーナストラックで開催されていて、でそこに私は初めて参加して今回は2回目ということになります。前回は農系ポッドキャスターの皆さんと一緒に、ブースを出して出展したんですけれども、今回は私が参加しているアグリミュージックレディオという番組でブースを一つ仕立てて出展をさせてもらいました。このアグリミュージックレディオというのは農系のポッドキャスター7人で、Spotify 限定のミュージックプラストークというところでやっている番組なんですけれども、農業界で名の知れたというと変かもしれませんけれども、非常に興味深いことをされている方々を毎回お一人もしくは一組ゲストに迎えてインタビューをしながら、その方の、人生の中の節目で聴いていた音楽みたいなのを紹介してもらうというインタビュー番組なんです。で、この番組が始まったのがちょうど2年前ですかね、2021年の10月頃から始まりました。で、早いものでもうシーズン4まで終わっていてですね、たくさんの方にゲストに出ていただきました。で、私自身もこの番組に関わらせて MC として関わらせてもらってるんですけれども、その MC をしながら、毎回毎回いろんな素晴らしい方々にインタビューをすることができて、で自分の世界をいろんな意味で広げてもらってる、ここ最近の中では一番大きな出来事と言ってもいいぐらいの感じなんですけれども、でまたその7人の他のメンバーとの関わりというのも、週に1回収録するんですけれども、毎週毎週全員じゃないけれども、揃ってリモートで収録をしていくことで、なんていうんですかね、仲間っていうんですよね、こういうのを、そういう関係性をじわじわと着実に作り上げてきているという感じです。で、職業もみんな農系農業をされているんですけれども、私は農業という形ではないので、やや若干んっていう感じはあるんですけれども、でもなんか縁があって、仲間に加わらせてもらってるんですが、住んでる場所も本当に北は青森から下は宮崎九州までっていう広い範囲で各地バラバラに離れていて、でそれでも毎週毎週週に1回会って、で一つの番組を作り上げていくということを2年間やってきて、今回一緒に出展をしようということで、その7人が初めて現実の世界で全員揃うという状態になったんですけれども、感慨深いものがあったなというふうに思います。で、その信頼関係があってこその出展というか、その出展っていうのも大変なんですよね。すごく手間がかかる。いろんな準備もありますし、たくさん相談しなきゃいけないこともあるし、それぞれ、遠いところから来なきゃいけないから、お金も使うし体力も使うし時間も使うっていうことで、なかなか大変なんですけれども、でもそういうことができる、一緒にやれるところまで来たんだなというのは、すごいことだなというふうに思いました。で、前日の12月15日に、まず私、三重県から車で静岡県の富士宮まで行きまして、でそこでメンバーの一人のサトゥーと合流をしてですね、でいろいろと搬入の荷物をまとめたりとか、段取りをつけたりとか、 もう着いてからずっと働いていましたね。で、ゲストで出てくださった方々にその商品の提供を今回お願いしたんですけれども、まあ、皆さんお願いした方々は本当に心よく快諾してくださって、無償で送料までつけて、提供してくれました。本当にありがとうございます。で、その中のお一人で、静岡県の丸一農園じゃないのかな、農園っていうふうについてないんですけれども、まあ、あの江戸時代から続いている超老舗のわさび農家さんにわさびを提供していただくということで、わざわざそこまでですね、サトゥーと2人で車で往復2時間近くかけて行ってきました。雨が降っていて、で、その丸一さんものゆうまさんという方がオーナーなんですけれども、ゆうまさんがせっかくなのでわさび田を見学されていきませんかということで、もちろん見せていただいてですね、で、さらに、そこのわさびを1本抜いてみますかっておっしゃってくださって、で、雨の中びちょびちょになりながら、まあ、わさびだって水田なんでもうびっちょびちょなんですけれども、一本抜かせてもらって、でね、まあゆうまさんその場でわさび吸ってくれたんですけど、もう全然こう違うんですよね。さすがだなと。で、まあ美味しいっていう言葉ではちょっと片付けるのはもったいないような感じなんですけれども、生のわさびってなかなかお目にかかれないですし、そしてその中でも、まあ、相当品質がもう上等のものと言っていいと思うんですよね。そういったものをこうやって非常に新鮮なものをいただけるっていうのはもうありがたいと、感謝しかないなと思いました。で、サトゥーと車で、まあ、キャッキャ言いながら帰ってきて、ちなみにこの、で、そのサトゥーと会うのはですね、実は去年のポッドキャストウィークエンドでもサトゥーは参加していたんで2回目なんですけれどもね、うん、まあ、あのもう気心知れたっていう感じで一緒に行動してたんですけれども、で、戻ってきて、で、今度はアグリミュージックのプロデューサーの慎吾が宮崎からはるばるやってきてですね、で、3人で一緒にご飯を食べて、で、軽く収録をして、この収録されたもうポッドキャスターってその全ての会話を収録しないと気が済まないみたいなところがちょっとあって、でも眠いなと思いながらも収録をし、で、カプセルホテルみたいな感じのところでに泊まったんですけど、あんま寝れなくてですね、で、朝の5時45分に、サトゥーは5時に出たいというふうに言ってたんですけれども、私は5時は早いとか、まあ、いろいろ交渉の末5時45分にその富士宮を出発して3人で、でもね、あのハイエースをサトゥーが出してくれたんですけど、後ろは荷物でいっぱいなんで前の座席に3人私が2人の間に挟まってみたいな、ちょっと可愛いですよね。で、そういう形で出発して、で、車の中でももうあんま寝てないんですけど、みんなもうキャイキャイ言いながら、そしてそのツイッタースペースなんかを開きながらね、で、また皆さんスペースにそんな朝早い時間なのに結構入ってきてくださって、楽しく収録をしたりしながら動いていたら、もうあっという間に着きましたね。途中でサービスエリアによって朝ごはん食べたりして、で、下北沢に着いたら小脳ラジオのゆうちゃんが、待っていてくれて、で、荷物をとにかく下ろして、で、そっからはもう怒涛のように搬入セッティングというのでもう動き回って、なんか途中途中もうヘトヘトに疲れながらですね、なんとか店をセッティングして、で、さあどうかなって、11時から開場だったんですけど、どうなっちゃうのかななんて思って、売れるかなって、で、今回あのゲストの皆さんの農作物プラスメンバーそれぞれの作物とか商品とか加工品とかで、私自身はスワッグを出展させてもらいました。で、スワッグっていうのは前回あの家庭菜園ラジオの方で配信しましたけれども、こういうのって 売れるのかなっていう、その自分なりにはいいものを作ったっていう自信はあるんですけど、それが果たして必要とされているのか、買ってもらえるものなのかっていうのはすごく未知数だったんですよ。なんで、まあ、並べてみてね、どうなのかなって思ってドキドキして、もうちょっと胃が痛いぐらいの感じなんですけどね。で、値段の付け方とかも、どうしたらいいのかなって、こういう経験がほとんどないので、やっぱそこは結構悩んだというか、ストレスを感じながらも、まあこうだろうっていうのを自分なりにやってみたんですけどね。で、11時に会場をして、でその頃にはメンバーほとんど、竹本さんを除くほとんどがもう合流していて、 A ちゃんとかのりことかが来ていてですね。で、まあ挨拶もそぞろに、挨拶って言ってもやっぱり毎週毎週顔を見てるので、今更改まって初めましてっていう感じでもなかったりするんですけどね。で、会場になって、やっぱ東京ってすごいなって思ったんですけど、とにかく人の数が多いですね。で、物価が違うというか、結構皆さんその買ってくださるんですよね、いろんなものを。私たちの出店していた商品を結構どんどん買ってくださいますし、私自身のスワッグも買ってくださって、ですごく嬉しかったですね。で、そうこうしている間に、ほぼ絶え間なくリスナーさんっていう言い方もなんか変なんですけど、まあ普段インタビューとか家庭菜園ラジオ、あるいはもちろんアグリミュージックを聞いてくれている方が、なかなか絶え間なくですね、30分おきぐらいに声をかけてくださって、最初はそのお店の商品を見てるのかなっていう感じで、でも私の顔をじーっと見ていて、うんっていう風に、こう なんでしょうかみたいな顔を向けると、まあインタビュー聞いてますとか言ってくださるんですよね。でも、みたいな、っていうのも変ですけど、配信しておいてっていうことがあって、で、やっぱ皆さんこう一人お一人と、どこから来たんですかとか、何を普段されてるんですかとかいうことをお話しして、結構長く喋っちゃうもんですよね。で、なかなかにね、遠くから来てくださってる方もいらっしゃって、ですごい、ものすごく嬉しかったですね。なんかやっててよかったなっていう言葉だとちょっと軽いぐらいですね。まあどうなのかなっていう気持ちでやっているので、これ自分ではいいと思ってるけどどうなのかなとか、自分の限界もすごく感じているので、もっとよくできるんだろうけど、でももう今できる自分のその、まあ今できるのはこれまでっていうことで、完璧を目指してたらいつまでたっても出せないので、出していかなきゃなとか、で本当は収録したいけどなんとなく気が乗らないなとか、いろんなこう山あり谷ありみたいなことがある中でやっていて、でやっている目的ってやっぱり共感してもらえるんじゃないかなっていう、全ての人ではないけれども一部の人はこういう考え方とかこういう感覚に、あ、私もとか自分もって思ってくれるんじゃないかなって、そうだったらいいなっていうふうに思ってるんですよね。でそっからこう何かすごくつながってコミュニティ作って何かを作り上げていくっていうことじゃなくて、まあそういうことがあってもいいとは思ってるんですけど、でもそういうものを目指しているというよりも、まずは、ああ私もそう思ってるんだよねっていう、その共感っていうのが起こっていたらすごく嬉しいなっていうふうに思ってやってるんですけども、そういうものが伝わっているっていうのを現実の世界でこうして見てみると、いやすごいなと思いました。でやっぱり これポッドキャスター音声配信あるあるなんですけど、声でつながっている人ってもう間違いないみたいなところがあって、全然こう昔から知ってた人みたいなっていう感じにスッとなれちゃうっていうところがあるんですよね。で、まあ、そういう感じで非常に忙しかったんですけども、楽しい充実した一日でした。で、あとね、お天気もすごく良くて、最初は雨だの曇りだのっていう予報だったんですけど、蓋を開けてみたらもう快晴で暑くてね、アグリミュージックレディオのオリジナル T シャツっていうのを作ったんですけど、12月に T シャツかよって思ってたんですけども、まあドンピシャでしたね。半袖1枚とまではいかないけど、長袖の T シャツの上に T シャツ1枚でも十分っていうくらい暖かい日でした。風もなくて。あとは個人的におおってなったのが、私は朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さんのファンなんですけど、で神田さんも来ていて、でそこに、同じポッドキャスター仲間の石垣ラジオのラッキーが来てたんですけど、まあ神田さん来てるよ、行っちゃおうぜみたいな感じで引っ張ってってくれてで引っ張ってってくれるのはいいんですけど、ほらみたいな感じでボンってこうもう投げられて、さあどうぞみたいな。で神田さんもちょっと困ったと思うんですけどね、ファンですとか言われても。でもまあせっかくだからと思ってちょっとお話しして、で最初はそんなつもりなかったんですけど、私神田さんといつか一緒に収録するのが夢なんですって言ったら、あ、いいですよって、え、本当ですかみたいな、マジでいいんですかって、お、全然大丈夫ですよみたいなことをおっしゃってくださって、名刺をくださってですね、え、どうしようって今なっていて、うん、でももうせっかくね、いいですよって言ってくださったんで、ちょっと本当に連絡を取って、で録音収録させてもらっちゃおうかなっていうふうに思っていますので、まあ、近日中に、来年早々ぐらいにもしかしたらあの神田大輔さんが私とタメ語、ファーストネーム呼び捨てで会話をする、雑談をする回というのが配信されるかもしれません。というか配信するように頑張ってみますので、何かこうこんな風にやったらってというとは言ってもね、一体何を話せばいいのかなっていうのは結構あって、ちょっとリクエストというか提案とか何かアイデアがあればぜひぜひ投げてみていただきたいなと思っております。でそんな一日も7時にはもう終わりということで、で7時に撤収ですね。もうまた慌ただしいんですよ。とにかく結構ね、持っていったものはかなり売れました。いろんなものが本当に、でだから荷物、撤収の時に荷物がすごく減っていて、これは嬉しかったですね。またあ、こんなに減ったんだって。でまたサトゥーの車に一緒に乗って、竹本さんとホテルに向かう時に車変わるみたいなね、で、今回は宿泊先は新宿で、全員で一緒に泊まりたいと思っていたので、アパート 3LDK ぐらいかな、アパートのを一つ借りるっていう風にしたんですけれども、そこでみんなで集まって、でまた当然のように収録をしてですね、もうヘトヘトなんですけども、で声もガラガラなんですけども収録をして、で寝ると。で次の日の朝また5時ですよ。ほとんど寝てないんですけど、5時にサトゥーとホテルを後にして富士宮まで戻ってきて、ですごくいい天気で、その行きの前日は雨が降ってたんですけど、帰りはすごく晴れていて、富士山がめちゃくちゃ綺麗に見えて、で、あ、富士山やっと見れたっ と思って、でもうヘッドヘドになりながら帰途に着いたという感じでした。そして、1日経った今日なんですけど、もう荷物がぐちゃぐちゃ片付けるのもなと思いながら、その片付けの合間に今これを収録しています。で、会場まで足を運んでくださった皆様、声をかけてくださった方々、本当に本当にありがとうございます。こんなに嬉しいことはないです。何度も言っちゃいますけど。で、あと普段聞いてくださってる方、ありがとうございます。そうですね。で、あと他のポッドキャストをやっている皆様、やっぱりそのポッドキャスト界っていうのは、一つ一つのここの番組が頑張っているからできているわけで、でそれは確実に大きくなってきているなって思うのと、あと、やっぱり YouTube とか他のプラットフォームとまた全く違うポッドキャスト独自の世界観っていうのがあって、それはすごくね、平和な世界だなっていうふうに思います。なんでそうなのかなっていうのは、いろんな理由があるとは思うんですけれども、そんなにこうすごく激しく競争しているわけでもないし、大きなお金が動いているわけでもない。でもなんか優しくて、知的で、強引にグイグイ来るような感じではないけれども、しっかりと着実につながっているっていう感じの、そういうところがやっぱりいいなと思って、関わっていてよかったなっていうふうにしみじみ思う日でした。今後も細々と自分のできることをやりながら配信を続けていきたいなというふうに思いますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いします。近日中にまた収録をして配信しようと思っていますので、そちらもどうぞお楽しみに。それでは次回をお楽しみに。お相手は真央でした。